ラジオ。
いらっしゃいませ。この番組はラジア店長のミスティが常連客コジタマゴやお客様を交えて気になるニュースや話題についてトークを繰り広げる番組です。今日も新鮮なトークを大盛りつゆだくでご提供いたします。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
はい、こんばんは。
こんばんは、ご質問さん。どうぞこちらへ。
いや。
ご質問は何でしょうか。
今日はね、夏っぽいもんがいいな。
はい、夏っぽいもんですか。
うん。
よっしゃ。はい、それでは少々お待ちください。
はいはい。
はい。暑いっす、完全に。
暑いね。
今まさに暑い、これ。
すんごい暑いね。
これ最近マジ夜目覚めるんですよ、本当に。
うん。
出て、クーラーつけっぱなしでタイマーにして、ね、寝てるんですよ、これで。
ほう。
でこれクーラー切れた瞬間、まあ、切れた瞬間じゃないですけど、ちょっと時間経ったらパッと目が覚めるっていう。
暑さで。
そう、暑さで。
ああ、あるね、それはあると思 う,
ありますよね、それは。
でも朝までつけてるとだるいからね。
そう、まあ夜中に消すぐらいかななんて思ってはいるんですけどね。
はいはい。
あ、いらっしゃいませ。
こんばんは。
あ、こんばんは、さきちゃん、どうぞこちらへ。
はい。
ご注文は何でしょうか。
お任せで。
承知しました。それでは少々お待ちください。
おお、さきちゃんまた来てくれたんやね。
ようこそいらっしゃいました。こんばんは。
この店気に入ってもらえたんかね。
ああもう。
はい、よかったっす。よかったっす。いや、前回のラストのね、若干の小石ママさんのね、セクハラ攻撃があったかなあったような気がしたな。
あ、そうだね。もう来ないかなと思ったんだよね。うん、
いやいやいや。
助かりました。はい。
これいけるってことやな。
え、ないんですか。
どういうこと？
どういうこと？あ、今若干今引いてますからね。よくない、よくないと思うね、今。
いけるとはない。
最悪やこれ。
はい、これチャンスや。
ちょっと席離れて、席離れて座った方がいいですかね。
二三個開けようかな。
え、そういう感じ？
まあね、はい。
嘘やって。
はい。ですね、今回もメールが届いてますので今回紹介したいと思います。
はいはいはい、
はい。ハンドル名は、ケリーさんからいただきました。ありがとうございます。タイトルは、ふつおたです。本文、店長小石ママさんこんにちは。先日飲み会に招待されて伊勢市の方に行ってきました。
お、
地元の人しか知らないだろうなっていう感じの下町の飲み屋さんで、客の大半は高齢者しかおらず、ザ・酒場って感じでした。
おお、いいね。
メニューに値段が書いてないのですが、良心的な値段のようです。
あ、本当。
会計はそろばんで80歳の大旦那さんが計算をしてくれるのですが、絶対に適当に値段を言ってるだろうって聞きたくなります。ですが結局こんなに安くていいの本当にって感じでしたよ。最後になりますが、お伊勢参りの時にぜひ立ち寄ってみてください。楽しい酒場ですよ。以上です。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こういう酒場あるんですね。
いいですね。ちょっとお伊勢参り、
お伊勢参り
お伊勢参り行きますよ、僕結構。
ですね、これ残念なことに、ですね、お店の名前が書いてないっていうあれがあるんですけど、
探せっていうこと
やな。これは、あ、そうか、探せってことなのか。
そうか、
知りたい。
伊勢市か。いや、い
や、ね、何軒当たりゃいいんだろう。
うん、絶対いっぱい。いや、あれだこういう店。海沿いとかだとやっぱりお伊勢参りも行ったことないですよね。ちょっと遠くて。
あ、本当。うん、まあ、行かなあかんよ。
うん、小石山さんは近いですけどね。
いやいや、近いったってね、2時間ぐらいかかるよ。
あ、そうか、そうですよね。三重県伊勢市はやっぱ遠い。半島の先っぽですもんね。
そうそうそう、下の方までぐわーって行かなあかんのからね。
うん。ですね。そういえばさきちゃんは、どちらの方でしたっけ。
あ、関西です。
あ、関西ですか。あ、うん、じゃあやっぱ あれですね、ちょうど小石卵さんが真ん中にいて僕が東京なんてちょうど三つ行く感じで、ね、
確かに。
なんかあれ怖い目にあったら僕すぐ駆けつけるからね、
うん、遠いななかなか。
この人が一番怖いからね
全然行ける距離
、まあ、全然
行ける庭庭
庭
庭なので広いな庭、
まあね、なんだろう、東海道線で一本で行けるのかよくわからんけど、うん、まあ、こういう感じの酒場に行ってないんですよね最近。ほんとチェーンばっかりで僕本当に、
行ったことないかもな、うん、そんなローカルな感じは、
うん、そうローカルな感じのはね、確かに
電卓で弾く、じゃ、そろばん、
そろばん、そろばん、
そろばん
ってあのクモンの学習族しか使わないですよもはや。そろばんって小学校で使ってないし、しかも
おかげーって言ってそろばん出してる、おい親父
って言った
お前やりやがったな
マジかって。なんかちょっと桁が一個多いんですよ
ねお前どっかの国ではないんだよ、うん、
そろばんか、まあ、使い方は分かんないですよ自分。最初ビーって弾くような感じしか多分分かんない。
もう 6が打てんからね。
そう打てない、あれ何なんですかね。
でもすっごい早いからね、あの、うん、なんていうの、エアソロバンやるでしょみんなやるし、
いや分かんない分かんない初めて聞いた。
あでもソロバンを習ってた人はこう指が自然に動いてますね。
そうそうそう、すごい。そうなんですか。
あれ俺あの小学校の時に学級委員長やったのよ、
うん、
そう、その時に俺それ議題に出してた、うん、そのエアソロバン禁止ねって話
エアソロバン禁止、みんな通ってた。
いやもう当時俺らの周りやっててもうあの結構ね、うん、その数学ってか算数のテストの時とかにもうエアソロバンやるのよ。
はいはいはい、
あれは不公平だっつってその手の動きで分かるんじゃないのかみたいな、それはあの、うん、教えてるあれになるからっつって、
はいはいはい、
配信しましたよ。
なんかそれと後ろから見るとなんかパチパチって動いてるように見えるみたいな。
そうそうそう、俺その法案通しましたからね。
法案通したの衆議院の賛成多発関数ケース
反対を押しのけて、
なんか安保みたくなんかその張り紙持って
安保反対って言って一緒ですよ
感じでこう無理やり衆議院通し、それでも
そう同じですから、
ね、支持率が嫌わせるんですね。そして
あとシャーペンも廃止しましたからね。
えマジですか。そういう時代、
全学級廃止しましたから、バトエンと
バトエン
バトエンとシャーペンは廃止しました。
懐かしい。バトル鉛筆、
バトル鉛筆って、
ね、あさきちゃん分かりますよ。バトル鉛筆
分かんない。
だからドラクエとかのなんか振ると
鉛筆って六角形でしょ、
うん、
であの鉛筆で戦うのが流行っとって、うん、字が書いてあるのよそこに、うん、攻撃10とか20とか、でコロコロコロってやって、その出た目でサイコロみたいにやって戦うんだけど、そこに字が書いてあるからカンニングだって言ってね。すごいいっぱい書いてるし、書き込むやつもおるのよ。
ありますね。レギュラーマン20ポイントのダメージとかなんか、その余計に漢字書いたりね。
そうそう。で選択問題とかね、社会の選択問題とかはもうそれの運に任せたりして、よう振ってくるのみんな。コロコロコロコロ。
勉強しろって僕は言いたいですけどね。それ。
そこで俺は廃止しましたから、
はい、
これ何の話ですかこれ、
そろばんの話でした。はい、はい、メール、ありがとうございます。はい、それでは、ラジアでは、お客様からのご意見やご感想を取り上げてほしい人生話題などのメール iTunes レビューで募集しております。メールはラジアホームページのメールフォームからお送りください。お待ちしております。
はい、お待ちしてます。はい、
ちょっと今日は短縮もあって、
はい、
最近ちょっと風邪ひいちゃったんですよね。
ああそうだね、そうみたいね。
そう、なんか夏風邪で、
あでちょっと夏風邪は
で、この前のポッドキャスターの人たちと飲んだんですけど、うん、そうこうやって、うん、無理やり行って、
うん、
大久保で飲んだんですけど、それで風邪が悪化しましたから、うん、
いやー、
でその次の日ぐらいにが、仕事とか、半日休むっていうために、
うん、
なって、それで結局この、ラジアも一周、お休みを、いただく
そうだよ。
ごめんなさいって、ああすいません、ちょっと先週謝るのちょっと忘れました。すいません、ちょっとこの度で私の体調不良でちょっと申し訳ございませんでした。
そうなんですよ、
一周ちょっと休みをといただきました、ね、
3人のね、この俺らのねタイトなスケジュールをね割いてね、
はいはい、
用意した時間をね、はい、そうだよね、さきちゃんね
死にそうですね、いやいやいや、マジ
でくっそーって思ったでしょ。
いやいや、体調が一番なので全然、はい、
あのその2日前に僕タイ料理屋で飲んでましたから
こういう男や
な、ね、最悪ですよ、ね、はい、はい、
ね、はい、あの日あれだね、さきちゃんと2人でどっか行けよかったね。
危ない、
どういうことかな、
危ない危ない危ない、はいはい、それでは、はい、それでは、はい、ですね、はい、それでは今日のおすすめなんですが、こちらですね、はい、こちら夏ということでね、ライブフェス丼です。
おお、いい、
はい、夏ですよ、はい、
いいね、夏やね、
サマーソニックとかね、うん、フジロックとかやっぱ、うん、音楽ですよ夏は。
いい、
そう、ビールもいいけど、ビアパーティーもいいけど、やっぱりね、
音楽好きやわ、
はい、という私なんですけど、実はあのフェスは実は行ったことないんですよ。
おお、
僕、皆さんはフェスは大好きですか？
私は今年行きます。
お、いいっすね。
今年あの大阪の方にある、
はい、あ、大阪の
ラッシュボールっていう
ラッシュボール、はいはいはい、
フェスに行くんですけど、
へえ、はいはいはい、うん、
結構楽しみにしてます、
うん、そういえばバンド、バンドっつうかやっぱり、うん、国内外のバンドが集まるような感じの、
国内のバンドですね。
あ、国内のバンド、はい、うん、こうしてもさんは結構前もなんか聞いた気がしますけど、バンド結構、うん、ライブ行かれますよね。結構
ライブね、好きな人は行くんやけどね、俺フェスみたいのはね、うん、あんまり行かないですよ、日本じゃ。
そうなんですね、日本じゃ。あ、海外旅行行った時には、
海外でやってたりするのは行くかもしれ
ん
けどね、
まあ、というのも小島さんクラブですよね、どっちかってい
うと。そうだね、
うん、やっぱり
どっちかっていうとクラブだね、
うん、EDM みたいな、
もうもうもうもうもうそっちだね、完全に。
あ、そうなんや、
うん、この前の、ね、この前のベトナムの時も話しましたもんね、クラブのことは、うん、
ノリが悪かったね、あいつらね全然ダメ、
ニャちゃんのニャちゃんのクラブにて永遠文句言ってましたね、この前。
全然なってないからね、なっちゃこいつらと、お前
まだ名古屋のクラブの方がいいよ
みたいな、名古屋のクラブ見てみろと、もうみんな よだれダラダラだっちゅう頭おかしいやつばっかりやからね。
はいはいはい、うん、まあ、あの今回ちょっと取り上げるニュースなんですけれども、ちょっとバンドについて取り上げたいと思います、はいはい、ちょっと前のニュースなんですけど、4月11日のニュースで、うん、こちらですね、ケン横山が、うん、M ステでバンドブーム衰退の理由に言及、3代目や NMB48 も聞き入るというニュースです、
うん、
はい、でこちらなんですが、はい、まあ、ちょっとだけ読みますね、ケン横山が音楽番組ミュージックステーションに、初出演しました。タモリから地上波で、初パフォーマンスするに至った理由を聞かれて、彼は、もっと若い子に、もっと若い子に、バンドをやってもらいたくてと語りました、
うん、
さらにバンドの勢いが驚いているかタモリから問われたケン横山の言葉に、3代目 JSOULBROTHERS や NMB48 のメンバーも じっと聞き入りました、
うん、
という感じで、このケン横山さんは、ロックバンドとハイスタンダードを形成した方ですね、
うん、
近年はソロ活動、レーベルも設立されてソロ活動をしている方になります、うん、ちょっと自分はこの方あんまりご存じなかったんですけど、うん、なんか最近 そのバンドの部分は衰退してきたんじゃないかっていうちょっと話がこのニュースでは語られています、
うん、
ね、うん、ちょっと僕自体ちょっとバンドをやってこなかったんですよ、
うん、
実はなんでそのあんまり分かってないんですけど、でも結構やっぱ高校時代とかその知り合いとかやっぱバンドをやってたりとか、うん、やっぱ文化祭でバンドやったりとか
やるよね、
結構やりますよね、
やっぱバンドやるよ、はい、バンドはモテるもん、
うん、出ました声が
絶対モテるもんだって
実際ご経験があります
ね、もうすごかったからね、あの中学校の時ね、
うん、
中1になりまして、
うん、
バンド組もうぜと、
はい、
ただ1年目からしゃしゃり出るとね、
うん、
2年3年に目つけられると、もうすでに目がつけられてたんで、
はいはい
はい、まあ、ここは黙っといてやるかと、ここで2年になって爆発しまして、やったやった、その日ですよ、
はい、
何人来たと思いますかっていうぐらい来ましたからね、来ました、来ました。その後、
うん、
僕あれですからね、あのボタン頂戴とかあるでしょ、僕今その時2年ですよ、
ああボタンちょうだいね、
学ランくださいって言われましたから、
それさ卒業式の話ですよね多分
寒い寒いってなるじゃん
2年やって4月でね、
そうそうそうじゃあダメだよそんなもんって言ったら、うん、じゃあ貸してくださいって言って帰ってこなかったから、
何に使うんだったら
いや、あの応援団 の、うん、あの文化祭の応援団で使うんで、
うんうんうん、
貸してくださいって言ったまま帰ってこなくなりました、
ね、はいはい、なんすかねそのエピソードは、はい、
それぐらい人気になりますから、
あれさきちゃんは結構あの聞くところによると音楽関係に結構詳しいと僕はお聞きしてる、
結構 ロックをよく聴きます、ね、
さすがほら来ましたよ、ライブバンドって言ったらもう完璧にこれはもう専門家ですかね村は。
いやいやいや、でもケンさんはもう、
はい、ケンさん
パンクの王様と言いますか。
あ、前さんすいません、ちょっと知らなくて本当すいませんそうなんですね、
神ですね、
はい、すごいね、うん、ハイスタ知らないの。
僕は知らなかったですね。
マジか。
いや、
僕どっちかというとあのバンドつりもその吹奏楽部やってたんで、
うん、
あオーケストラの方なんですよね。どっちかというと。
ああそうなんや。
今も好きなのは博士太郎さんとかですし、うん、結構あとバイオリニストだと宮本エミリさんとかですし、うん、好きな方は結構そっち寄りなんですよ。コンサートも行くとしたらそっちの方です
。さき、うん、ちゃん食いついていってるね。
あ、私ピアノもやってたんで。
お、わかる。
素晴らしい。
オーケストラというかクラシックも聴きます、うん
ね、マジか置いてかれちゃうわ、うん、俺も実はピアノやってんです
はいはいはい、さきちゃん自身は結構そのピアノですよね。ピアノでバンドとかはやってはなかった、ね、
あの中学校の文化祭で、
うんはいはい、
最後の思い出でってことで、
はいはい、
ガールズバンドをやりました。
あ、いいですね、ガールズバンド。
パートは何やったの。
私はギターとボーカルだったんですけど、ギターの時はギターで1曲、うん、2曲ぐらい歌ってって感じだったんですけど、もう最高の思い出になりましたね。
ですよね。
そのライブ行きたかったわ、
うん、名古屋から常滑から駆けつけます
始まった。コン
テイ始まったわ結構その作者にお聞きしたいんですけど、この、
はい、
このケンさんが言ってる通り、このなんかバンド若い子なんか少なくなったんじゃないかっていう発言があるんですけど、これはどういった感じなんですかね。結構バンドなんですかね、インディーズレベルも含めると結構昔ほどバンドってそんな少なくなってきてますもしかして。
まあでもケンさんたちがこう活躍してたというか、
うんうん、
絶頂期にあった90年代っていうのは、ねうん、やっぱりロックがめちゃくちゃ流行ってて、う
んはいはいはい、
その頃に比べたらその EXILE とか AKB とかが出てくることによって、うんうんね、ダンスとか始める子とか、
はいはい、
今中学校かな、うんはい、もう必修になってるし体育の。
あそうか、ダンス必修になってるんですね、うん、そうか。あ その発言は素晴らしいですね。そのこのニュースにもありました、そのあのダンスとか歌に向かう方がすごく多い気がするって書いてるんですよ。
さきちゃんは何学校でダンスとか習ってたのじゃ。
私はやりましたね。習ったっていうか、
うん、もう授業の一つなんだ。
一つとして PV を見て韓国、うん、韓コピか、
うん
して
こい。え、それ何、私そういうの好きじゃないんだけどとかそういうのなしなの。もう全員でこれやるなの。
女子はやりますみたいな。
あ、全員
って全員。
え、私ちょっとダンス向かないんだけどみたいな。
いや、ダメな。もうみんな乗り気で、
うん、
やろうやろうやろうって言って、
もうみんな乗り気なんだ。
もうみんなでもう YouTube 見まくって、
はいはいはい、はい、
私はもう Perfume やったんですけど。
ああ
めっちゃ見たいわ
そうか、もう世代っちゃ世代なのか Perfume って言ったら
Perfume やりましたね。
ああそうか、確かに今こんだけ今アイドルブームとかだとやっぱそうなるし、
うん、
ね、そっちに向かうわね。確かに
そうそうやね。
今少女時代とか
なんか少女時代に、はいはいはいはい、
俺バンドやってんだよっていうより俺 EXILE ダンス、うん、全部踊れるんだよって言ったらキュンってくるんじゃないの今の子は。
どうなんですか、私はもうロックが好きなんで、
はいはいはい、
もうそのバンド好きなんてなったらもうテンションめっちゃ上がりますけど、逆にエグザイルとか、うん、アイドルとかはあんまりよく知らないんで、
うん
うん、ああすごいなって感じなんですけど、
ね、
人によったらって感じ、
うん、人によったら確かにそういう子もやっぱいます、ね
ね、決してロックが負けてるっていうわけではない、う
ん、ないけど一時代がやっぱりその当時がやっぱすごいメインだったっていう、
そう
メインストーリーだったと。90年代って言ったら僕確かに僕も小学生とかでしたけど、やっぱり
もうベスト10はもう半分以上がもうバンドですからね。
確かにそうですね。
そうです、
僕
グレーラルクですよ。
グレーラルク僕も好き、
シャランキューです
よ。シャランキュー TM も好きでしたね。
ルナシーにビーズですよ、ミスチルですよ。
ミスチル、はいはいはいはい、バンドでした。
そうですよ、
あと若者だともうちょっといくと、あとバンプとかですね。
そうだね、
うん、バンプとか僕の高校生の時すごい流行ってましたね。
バンプ、うん、バンプ、エルレ、
エルレ、はい、あ、エルレは僕も好きでしたね。
お、エルレ知ってんの？
エルレガーデン、
うん、好きです。いいねいいね、
うん、私もちょうど中学校の最後のやつは、うんうん、最後のその最初で最後のバンドは、うん、エルレガーデンやりました、
ね。わ、ちなみに、ちなみに曲名は
金星とメタルシールでした。
はいはいはい
はい、
当時そうですよね、ランキングっていうか今の音楽の、
今の音楽ランキングだとどうなんですか、ね、最近見てないんですけどね。どう
だ、結構 AKB とかが入ってきてるんですか。
あの CD の売り方がなんか変わってきたじゃん。
あ確かに2000年代後半つか2010年代から、うん、もうなんかまあそれは総選挙でそのアイドルの、
う
ん、
そうそうそう、握手券がついてきたり、
はいはいはいはい、
コンサートのチケットが CD からしか買えないみたいなのある、
はいはいはいはい、
アルバム買わないとコンサートのチケットが買えないみたいな、
うん
うんうん、そんなんであのそのなんていうの CD の売り上げを上げてったでしょみんな。
はいはい、そうですよね、う
ん、でそのオリコンがなくしたんでしょあれ確かね。
あ、そうなんですか。
うん、オリコンがうちはそのそういうなんて CD の売れ方したやつはランキング載せませんって言って、そうそうそう、ね、なったらしいんですよ、
はいはい、
だから日本一じゃないですかオリコンのランキングって、
まあ、それそうですよね、
音楽チャートで、だから大打撃だよねって話しとった
んですよ、うん、確かに、はい、カウントダウン TV とか見てましたよ、はい、なんかランキングのやつ、うん、夜中にやるやつ懐かしい、ね、
あれたまに見て起きるとね、
あ、そうそうそう、なんかやってたり
する、夜中起きると面白い。
俺も中学校の時はあのカウントダウン TV の皆のあのご覧の皆さんって俺練習してましたからね。
どういうことですか。ああ、はいはい、ライブのパフォーマンスするためにね。
そうそうそうそう、やっぱり呼ばれるじゃないですか、そうだね、
呼ばれますね。
練習しとかなかんな。
そういうことね。そうそうそう、あのカラオケの PV とか。
当時に YouTube みたいなものがあったら絶対に上げてましたね僕。
ああ、はいはいはいはいはい。今どうなんですかね、 YouTube で結構音楽活動してる人とか。
ああ、おるね。
当時ニコニコ動画、2000年代後半からはまずニコニコ動画で作曲の TTM のブームが来ましたよね、初音ミクとかの。
うーん、
でも今そこを超えて今はもう何でしょうね、本当にライブとか例えば歌ってみたとかそっちの方が入ってる人が2010年代だった
っすね。あれ有名どころで言うとあのグースハウスってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あの辺もすごいですね、僕もずっと見てましたわ、
うんうんうんうん、
すっげーなーと思いながらね、
歌唱力がね、
そうみんな上手いでしょ、
みんな上手くて、うんうん、みんなで楽器も上手やし、
そうなんか曲が違う曲に聞こえるのに変じゃないっていうか、
うん、そうそうそう、
逆にすごい曲もあるよね、
うん、
こっちのがいいって曲もよくある、
ね、ありますね、
うん、すごい
と思う、
はいはい、とまあそういった感じで、まあ、やっぱりそのまあさっき出ましたけど、まあやっぱり多様化してたというよりそのアイドルブームの方が強くなってきたっていうのが、まあ、時代の流れだったってこと、時代のストリームがそっちに移ったっていうのが多分バンドが少なく見えるっていうのがそれが原因なんですかね。
そうだね、だってこういうね多分アイドルと、
うん、
あのバンドの、うん、この二極端なんじゃないの、
はいはいはいはい、
これのどっちかなんじゃないの流行るのって、うん、もっと前行ったらさ多分おにゃんこクラブみたいのが流行ってる、
はい、流行ってまし
たね、多分バンドが多分、うん、結構影になってたんじゃないの、
どうなんですかね当時は。
それより前に戻るとさもっと安全地帯とかあの辺になってくるでしょ
はいはいはいはい、
ね、
ああおにゃんこクラブとかもうだって何年ですかねもう、
うん、おにゃんこクラブが終わってから、うん、ボーイとか出てきたでしょ、
ピンクレディーもそれはそうですもんね、
そうあのアイドルブームが終わってからバンドが来て、
ね、それはコウモリに来るんですかね、
うん、わーっとで90年後半までバンドが来てでモームスぐらいが出てきたでしょ、
モームスですね、そうですね、うん、
完全にモームスが出てきてからちょっとシュワシュワシュワってなってきたのね、
はい、
押されてきて、あの一緒に踊るあの楽しさっていうのは多分世間が分かったんだろうね、
そうですね、クラブ俗に本当にクラブみたいな、
まあ、バンドより見てて楽しいっていうのはあるかもしれないね、はい、やっぱり、うん、鮮やかさっていうかさ、うん、まあ、これならできるっていうのはあるもんね、やっぱり
なんかバンドもバンドでそのフェスとかの一体感っていうか、まあそうね、うん、ありますよね、そこら、うん、それが楽しみで、つうか今は本当にまあ、ところで CD の売り上げってどうなんですかね、本当に一時期ちょっと見てましたけど、
うん、
最近全くつうかあの日本じゃ CD が本当になくならない、
全然でもう20万枚も売れたらベスト10入るぐらいの勢いでしょ、
ああそうなんですね、
CD よりはもう今アワとか、
うん、
あーと iTunes ミュージック、
iTunes ミュージック、あの聞き放題のサービスも最近始まりましたよね、
iTunes ミュージック、 Apple ミュージックか、
Apple ミュージックか、
Apple ミュージックとか LINE ミュージックとかに 変わってきてしまってるので、うん、CD が全然売れないっていう状況は、
うんうん、まあ変わらないですか。だからなんか iTunes が始まって当初のダウンロード販売とかもなんかあんまり日本だとそんな、まあ、海外では別だとしてもそんなじゃなかった、
うん、
まあ、そんな聞き放題になりましたからね。
アユおるでしょ、アユ、
アユです、うんうん、
アユはあれだよね、一時なんか新しい試みでさ、
うん、
USB で販売してたからね。すごいよ、なんかギラギラのデコデコのやつでね、うん、羽の生えたような USB のやつフラッシュメモリーみたいなやつ
フラッシュメモリーですよね、それ、
うん、ブスッと刺して、うん、曲聴くみたいなやつ売ってましたわ。すげえ、だって俺その時ちょっと感動したからね、
うん、
データやんと思ったの。
それ面白い。
確かにデータで、ダウンロードでも
なんか CD よりデータ感があるでしょ、なんか
確かに USB になると、しかもそれ消せば別の用途にもなんか使えそうだし、
そうだね、
うん、
うわーと思ったもん、
ね、削ってなかったらひどいですからね。うん、CD 文化はなんかあんまりなく、まあ、なくなるかどうかは分からないんですけれども、うん、
まあレコードもあるしね、現にね、
まあ、そうですよね、現に、まあ、2010年ぐらいから本当に YouTube がメインだって、その音楽がそのあもうそのやっぱライブで儲けるっていうビジネススタイルというか、
うん、そうだね、
ビジネスモデルが確立してますけど、今も変わらないですかね、それは。
多分そうだろう、
ね、フェスとかで箱に入れてそれでやるみたいな。
それはそれでさ、例えばみんながライブで収入を得ようとしたら、
うん、
ライブのこのなんていうの、このコストがインフレするだろうね、すごい、ね、
はいはいはい、
すんごいみんな派手になってくるんじゃないの、
うん、でもライブハウスって本当に東京だと一駅ごとにあるみたいな、結構
本当に
駅ごとにありますよ、代々木原宿、渋谷、新宿、わーってなんか本当に小さい駅にもあったりします、まあ、自分の住んでるところにはあんまないですけど、都心とかだとやっぱり駅ごとにあったりしますね、結構、
うん、そんだけ音楽が溢れてるっていうこと
ですよね。溢れてますね、インディーズバンドの人も結構いますし、あのポッドキャスターの知り合いの、ほら、川村さんのところでも、うん、あほら、レベルというか事務所で情熱マリコさん所属しますし、
うん
うん、ライブとかしてますし、
いいね、
うん、僕も何回か行かせてもらいましたけど、
うんうん、まあ、あれは日本はもうちょっとね、
うん、
外の音楽を、ね、取り入れてほしいわ、俺は。
外っていうと
やっぱり洋楽もうちょっとね普及してほしいわ。
はいはいはいはい、洋楽は確かにあんまり
全然、うん、全然だよね、日本って洋楽
全然ですね、確かに詳しい人じゃないとわからないみたいな、そういう感じ、
そうかもしれないですね。
例えばね、あのその辺の街にテイラー・スウィフトがテクテク歩いとってもね、多分話しかけるやつそういないと思うぜ。
ないかもね、確かに、あのカラオケとかでも過去の人の入力して音楽見ても確かに J-POP とかしかないですもんね。
俺はあの洋楽の、うん、洋楽のあのカラオケの履歴を全部洋楽で埋めてやりますからね。
どういうことですか。
全部洋楽歌ってやりますから、うん、
やっぱでも英語ってなると歌いにくいっていうところがあると思う。
あのエルレを、そうそうそうそう、聞くだけだったら、そうエルレとかを全部、うん、エルレとかロゴフラナとかを全部あの英語で歌うっていう、うん、まあ練習にはなるんだろうけれども、たまについ発音がついていけない時が、
今度じゃあ3人でカラオケ行きましょうか。
まあそれはちょっと、それはちょっ
と俺のレディーガガ聞く、
レディーガガ聞く、
俺のバッドロマンス聞く。
まあ聞きますけど。それよりもフェスにはやっぱり、
ね、海外の音楽って、うん、海外の音楽と日本 そのロックの音楽って、
うん、
こう海外の方は特にアメリカとか UK とかはこうドストレートな感じがするんですけど、うん、
はいはい、
最近のフォーロックはこうなんだろう、おしゃれ感があるというか、
そうだよね、あガンガン来る感じじゃないんだ
よね、小手先というか、
なんかあの、うん、本当にバンドスタイル の本当にあの
なんかだって昔の
ギタードラムベースキーボードプラスアルファみたいな、簡単にな
んかだって昔の革ジャンにスタッツバリバリの感じじゃないのよ。
まあないですね、
チェックのねもうスーツみたいな着てるのフォーマルな格好して、
ああなるほど、
ゲスの極み乙女だとかね、声高いでしょよ最近の人、
声が結構ハイトーンで、
うん、そう確かに声が高い
ポップだね、ロックなんですよね、だいぶ、
うん、
聞きやすいですけどね、
そうすんごい入りやすい、 CM になんかよく聞くようなね、耳に入るよね、
うん、うん、すごい好きですけど、
うん、
でもやっぱりその本場って言ったらあれですけど、そっちの海外の方の 聞いてしまうと、うん、あやっぱ違うなっていう風に。
はいはいはい。
だけどあの、ね、俺が一つ思うのは海外のねチャートもねあれでねほとんどがね EDM 化してるのよ。何でもかんでも EDM にするんだよって思うぐらいね EDM なんですよ。すげえバラードなのにいきなりドゥンドゥクドゥンドゥクドゥンドゥクで始まってさ、ダンダンダンダンタカタカタカタカタララってなってさ、もう急に EDM になるからさ、これはどうなのかなと思うけどね。
まあ、そのなんだろうなギャップというか、変な組み合わせがもうグッてくるっていうのがあるのかもしれない
ですけどね。スタンダードなのがなかなか少なくなってきてるのがってことですか。
そうですね、
あの場の女でもねもう今 EDM 化してるからね。もう完全に
だからそれこそドストレートなロックをしてたのがこの一番最初の話題にもあった、うん、
はいはいはい、ケンさん、
ケンさん
ですね。ケンさんとあとこの世代の方々ですね、ちょうど90年代の、なるほど、
古き良き時代という、
はい、古き良き時代がまあやっぱりそうですね、夏なんでみんなあのフェスとかねコンサートとかもいいですけど、ね、なんか音楽に触れる機会も増えると思うんでね、うん、あのアイドルもいいですけどロックもいいと思います。はい、
うん、
はい、皆さん
やっぱ日本の男はとりあえず X ジャパン聴きに行こう、う
ん、そうですね、 X ジャパンいいですね。
X ジャパン最高ですから
、はい、ライブも確かに最近っていうかほとんど僕行ったことないんで、ね、あんまり、うん、はい、はい、それでは
最後はもう最後はさきちゃんのパフュームのワンフレーズで終わりましょう、は
い
は
い、何どういうことどういうことどういうこと待ってどういうことパフュームが出てこん、パフュームが出てこん、パフュームの曲何
はい、はい、それではそちらのおすみの技をお下げします。
助けが船が入ったな。
はい、
じゃあおいくらでしょうか。
はい、代金は小島さん2800円で、
おなんで
さきちゃん2000、さきちゃんはそれじゃあ、280円で、
あ、
はい、高くないか、
ライブ代で
高くないか、俺だけ。
ありがとうございました。この番組は鳥飯ファームの提供でお送りしました。またのご来店をお待ちしております。